皆さんこんにちは、今日の担当の、京都府建築士会の伏木道夫です。今月は、住まいの生かし方というテーマで、いろんなゲストの方にお越しいただいてお話を伺っています。非常に過ごしやすくいい日になってますが、今日のゲストは、財団法人京都市景観まちづくりセンターの浜谷文子さんです。こんにちは。
こんにちは。
過ごしやすくなりましたね。
そうですね。はい。とっても良くなりました。
それでは、住まいの生かし方ということで、これから浜谷さんにお話を伺っていきたいと思います。浜谷さんはもともと、京都じゃない、西宮にお住まいやったんですね。
あ、そうですね。京都に来る前は西宮で10年くらい暮らしてました。
で、この間実はお住まいに、お邪魔したんですけど、はい、京町屋にお住まいなんですが、どういう経過で住まれるようになったんでしょうか。
そうですね、まあ、その西宮でまあ、アパートみたいなところに住んでたんですけれども、はい、まあ、そこを出なくちゃいけないことになって、住宅はまあどこでも探してたんですけれども、私がもともと福岡出身で、主人が札幌出身ということもあって、まあ関西に住んでること自体が観光みたいな感じだったんです。で、西宮でまあ神戸に行きやすい便利がいいところで、そこはもういいね、じゃあ次は京都にする、奈良にするみたいな感じで探してました。で、それともう一つ、2人とも建築をしてるっていうこともあって、日本の家屋に住みたいなっていうのがあって、暑いとか寒いとか、その木造ならではのいろんなことがあるっていうのは、なんとなく分かっていたんですけど、体感したいなっていうのがあったので、そういうところに住みたい、そこで結果的には京都の町屋になったっていう形でしたね。
初めのうちは町屋のオリジナルをそのままで過ごされたというふうに聞いてたんですけど、どうでしたですか。
はい、オリジナルというか、借りてるんですけど、その状態のままで過ごしたんですけど、冬はすごい寒くってですね、予想はしてたんですけど、畳の隙間からなんかヒューって風が上がってくるよとか夏は2階ではとても2階に上がれないみたいな状態ではありましたね。1階は涼しいんですけど、夏、はい、
先日お伺いした時に、パッと入ると喫茶店か美容院かと雰囲気したんですけど、1年後に非常に気持ちのいい空間にリフォームされたんですが、どのようにリフォームされたかお話をお聞かせください。
はい、外観とかはほとんど何も変わってないんですけれども、中身のところが、まずやっぱりベニヤ板とか壁とかにずっと貼られていたような状態だったので、それを取りました。で、1階にはちょっと合板のフローリングは貼ってあったんですけれども、それを外して無垢の板にしたいなと思ったんですけれども、それと同時に、やっちゃうんだったら床暖房を入れちゃうみたいな形で床暖房を入れて、で2階はさっき言ったようにちょっとすごく暑いっていうのがあったので、天井をまず取っ払ってみようという話で、天井を高くすると暑い空気が屋根の上の方に上ってくるし、顔の周りが少し涼しくなるかもねみたいな形で天井を取ってしまって、屋根裏のところに少し断熱材を入れたりとかしてっていう形ですね。で、先ほど言ったベニヤ板が張っていた壁周りは自分たちで大体剥がすのは自分たちで剥がして、で壁の方も土壁を一応家族で塗ったような形です。
玄関に実はね、玄関の土間の部分に大きな鏡がありましてね、それがなかなかおしゃれで、入って、右手を見ますと金魚鉢が置いてありました。
そうですね、
非常にモダンな感じになってました。
亀もいます。
それでその後、台所を通していただいたんですが、台所もなかなかかっこいい内装ですね。
あ、そうですか。キッチン自体は何も変えてないんですけどね、
フローリングは桜でね、ちょっと硬いんですけど足触りが非常にいい感じでしたね。それと私が特に気に入ったのは亜鉛張りの非 非常におしゃれなテーブルで、あのコップとかの肩がついても気にならない、あれがだからあれはわざわざ作られたんですか？
いや、あれはあの、まあ、もともと、まあ、そういう商品だったんですけれども、うんうん、まあ、その亜鉛の板っていうのに、まあ、いろいろうんちくが書いてあって、うんうん、買った時はすごいもうピカピカだったんですけれども、うんうん、なんかイギリスのバーとかではバーのカウンターにこの亜鉛が使ってあって、うん、そういう汚れというかそのコップの型とかたくさんついているのが、うん、まあ、繁盛しているところだよっていうような、あのいうふうに言われてるっていうことが書いてありまして、まあ、そういうこうやっぱ使い込んでいくときにあの味わいが出るもの、そういうのやっぱりいいなと思って、あの京都に来る前だったんですけど、それはもともと持ってました。
でお庭も結構広いですし、うん、お花とか家庭菜園とかされてたようで
それ今年はちょっとあまりできなかったんですけど
あ、それとあと表の間のことよく私ら店の間とか言ってたんですけど、うん、そこはあの伝統的な格子が外に残ってるんで、
はい、
格子を外して人が入ってくれるような雰囲気になってたらしいんです、はい、でお話聞いたんですけど、契約される時の条件で町内の運動会に出てもらうと困ると言われてらっしゃるその辺も聞いてください
あの条件っていうところまでは、まあ、あのなかったとは思うんですけど、はいはい、あのもう本当にハンコを押すであの物件の説明とか重要事項みたいな説明あってる中で、ね、あの横で大家さんのお父さんのおじいちゃんだったんですけど、うんうん、いやちょっと早間屋さんやったらね若いしね運動会3つか4つぐらい競技に出てもらわんとねっていうことをハンコをつく前に言われてしまったので、はいって何のことかよくわからなかったんですけど、わかりましたって言って契約したのは覚えてます。
であの私の実家の町内も近所ですが、そこでもそうなんですけど、なんか町内で、小学生の3年生の学生さんが1人というふうにお聞きしたんです。
そうですね、町内何世帯いるのかな、28、9ぐらい世帯はあると思うんですけど、うん、小学生の子はうちの子だけになりました、うん、あの去年までは6年生いたんですけど、その子は中学生になってしまいまして、
そしたらですね、町内のアイドルですね
そうですね、うちの子のためになんかその地蔵盆とかも、はい、今年の地蔵盆は本当にうちの子のためにあったような形でしたね、はい、
今年ですか、講習外されて店の前で自動盆されたの。
そうです、はい、まああのまあ、うちの子しか小学生いなくなったっていうところと、うん、うちの町内はあの組ごとに、はい、あの自動盆の担当が回ってくるっていうのと、うんうん、まあ、組の中でもメインの担当がこうぐるぐる回ってくるんですけど、はいはい、まあ、組はうちの組だったんですけど、うん、あのまあ、そこのメインの担当は実はうちではなかったんですけど、うん、もううちあの今年いいですやりますっていう形であの言ったんですね、はい、でその店の間の講師もあの実はもともとはあの京都の講師なので外れると思うんですが、ペンキでちょっとベタベタに塗ってあったこともあって、はい、あのなかなか外したくても外せなかったんですけど、あの、まあ、その回収した時の大工さんにお願いしてそこをちょっと外せるようにやってもらって、今年の地蔵盆に備えてあの8月に頑張ってやりました。
あ、そうですか、
はい、
1階でお話伺ってそれから2階に伺ったんですが、2階もこれまた良くてあのプレイルーム風の収まりになってまして、どんなんかちょっと教えてください
そうですね、ちょっと あの2階の表に面しているところ以外は、まあ、あの町屋なのでほとんどあの一部屋の状態、ワンルームの状態になっていまして、あんな広いスペースを子どもに明け渡すつもりはあの、まあ、今もないんですけれども、結果的に今のところはあの本当にプレールームとしてあの、まあ、子どもがちょっとブランコできるようになっていたりとか、ロフトにあの棒で登って降りてこれるようになっていたりとかっていう部屋になってますね。
あ、これはあまり内装と関係ないんですけど、あのバルセロナチェーというリース・ファンデルローエの有名な椅子もあったりしてええなと思ったんですけど、
はい、ちょっと大きいんですけどね、はい、あれはね。
で、浜谷さんの仕事の関係であのお子さんの洛中小学校で出前授業とかをされたとお聞きしたんですか。
はい、そうなんですよ、あの、まあ、1、2年の時の担任の先生が、まあ、あの私がこういうところで仕事してるっていうのを、まあ、知っててくださって、 まあ、子どもに町のことを京都のことをこう勉強させたいんだけどなんか協力してもらえないという話から町屋の授業を、まあ、うちの子がまあ2年生の時にその2年生とあとその時の6年生かなと両方させていただきました。
それと京都の暮らしで結構びっくりされたのが玄関が空きっぱなしとかいうどうでしたですか？
そうですね近所の方にいろいろ回覧板とかねいろいろ持っていくことがあるんですけど、うんうん、本当どこインターホンどこ押したらいいんだろうって見渡してもないお宅がなんか数軒あって、うんはい、で玄関ガラガラってそのまま鍵もなく開けてすいませんって言うしかないんだっていうところがちょっとびっくりしましたね。
もう最近では京都人の生活スタイルに馴染んであるようで、
はいはい、そうです。もうこの地蔵盆も大きかったですね、はい。
でせっかく魅力ある町屋に住まれて、うん、町屋をリフォームされてこれを有効に使おうということで、うん、お友達の働くお子さんたちとお部屋を使われたということですけど教えてください。
あ、はい、まあ、仕事してますので、まあ、子ども保育園とか今学童とかに行っているんですけれども、そのお迎えにやっぱりちょっと残業とかで間に合わない時ってあるんですね。でおじいちゃんおばあちゃんとか近くにいらっしゃる方はそこでこうお願いとかってしてたるんだと思うんですけれども、うちが実家が双方に遠いっていうのもあってそういうお宅が私も含めて3軒ぐらいあってたまたまこう話してたらちょっと協力し合うみたいな形になってお迎え行けない時に職場から電話し合って今日お願いとかあ分かったってで子供をたくさん 5,6 人引き連れて帰ってで家でご飯を食べさせてみたいなことはやってました。
ということはプライベートな保育園みたいな感じで
そうですね、アフター保育園の後の保育園ですけどね、はい、
小学校入ってからもいろいろ皆さん集まってはるらしいですね。
そうですね、はいはい、まあ、そのまま学童の中で同じような生活はやってましたね、う
ん、でそのお子さんが友達通り寄り合い集まることによって、一人っ子の方結構いらっしゃるらしいんですけど、うん、兄弟の体験ができるというお話を聞いたんですけど、
あ、そうなんですよ。まさしく、まあ、うちの子が一人っ子なんですけど、はい、まあ、普段は私と主人がすごい帰りが遅いので、うん、私と子供の二人のこう割と静かな夕食の時間なんですけど、うん、そうやって時々5人ぐらいの子だくさんのお母さんに私がなるのでもう5人でワイワイ配給のような形ではいここ並びなさいって言ってご飯を食べて、まあ、本当に子供にとっては兄弟のような形で、まあ、喧嘩とかも結構あるんですけどすごいいい体験になっているのかなというふうに思いますね。
もう住まいの本来の生かし方を生かしきったという感じですそれと小学校のクラスも少ないらしくて18人ぐらいでお聞きしてるんですけど家の中でクリスマスパーティーとかされたらそれはどうでしたですか
いや実は今年もするという子供が言って、はい、今からっていうかもうずいぶん前から企画をしてるんですけど、はいはい、去年のクリスマスの時に1年生の時はちょっとこう寄りたい人たちだけでパーティーをしたんですけど、うんうん、2年の時もやりたいなってでお母さんちょっともう誰呼ぶかって分かんないからみんな言っていいかなみたいな話になってでたまたまうちの学年は全部で18人というすごい少ない学年だったので、はいはい、18人だったらさっき言った2階に、まあ、子供だったら全部入るかなみたいな感じでじゃあいいよって言って皆さんに案内したら全員来ました、ね、すごいパーティーになりました。
町内会の寄り合いなんかでもお住まい使われてるんですか？
そうですね、まだそれはこれからですけど、はい、その地蔵盆の時 の、はいはい、お飾りを今年させてもらったこともあって、はいはい、近所の方からやっぱり町屋の地蔵盆はいいね。
そうですか。
はい、道路にその、はい、バーってオープンになって、はい、近所の方も写真撮ってましたし、もちろんその通りすがりのっていうか、はい、方も写真撮られてました。
私の実家も町屋ですけど、うん、昭和初期型で腰が石になってました。外せないあれです。それと下1階が大人の空間で2階がお子さんの空間なんで大人の方の宴会される時も非常に重宝がられてるお聞きしたんです
いや そうなんです、はい、そのさっきのクリスマスパーティーの時も、はい、まあ、2階は子供でワイワイしといて、まあ、私とあとそのお母さん方は1階で、うん、まあ、ちょっと飲みながらみたいな感じで、まあ、このクリスマスパーティーに限らず、その普段はお願いし合ってる、うん、あの家族の方とかと時々集まって、うんうん、もううるさいから上に行っときなさい子供はで大人で下でワイワイしてるみたいなことはあのよくありますね。
で、あの先ほどの話もですけど、一人でご飯食べるよりみんなで食べた方が食も進んで、うん、好き嫌いもなくなって、うん、いいことづくめらしいです、
うんうん、いや本当それはあのお互いにありますね。あの後であの友達のお母さんから、え、うちの子そんなん食べたんとか、であのうちもそうですけど、あの結構量がたくさん食べていたりとか、うんうん、あとお片付けとか食器とかを結構あの台所まで持ってきてくれたりとかっていうことが、あのみんなを見ながらできるようになってますね、うん、
で非常に魅力的な空間なんで、今後はどしどし店の間も2階のプレイルームも使おうと思われているので、うん、今後どういうふうなことでお考えでしょうか。
そうですね、まだあのお仕事もしているので、あの昼間なかなかあの使うっていうのが平日の昼間なかなかないんですけどね、うんうん、あのまあ町内の方とかにもこの地蔵盆すごい良かったって言われてるので、うんうん、あのまあ、もう少しオープンにしていきたいなとか、あの子どもたちがもうそろそろ手が離れてきたので、うん、大人でその表の間をちょっと友達で何か使いたい、うんうん、たらいいなっていうのは思ってますね。
まあ、この間あの今日の実は原稿とかあのお持ちした時にお留守やって、うん、あの非常に昼間空いてるのもったいないんで誰かあの信用できる人に昼間重ねてもっと活かしてもらうといいかなと思ったり。
そうですね、誰かいらっしゃったら教えてください。
周知とかソロ版とかも習われたりしたことありますか。
あ、自分はあります、はい、はい、確かに、
うん、あの最近は減ったんですけど、よくお寺なんかで習字とかそろばんやってたんで、それをああいうマチュア的な空間でやると非常に魅力的で、
はい、
ぜひ私も習いに行きたいなと思いますので。
わかりました。あの
この間は残念ながら あのあれでしたけど、夜にぜひあのワインぶら下げて、はい、あのお邪魔したいと思いますんで。
わかりました。お待ちしてます。
じゃ あのこの辺で一曲、お聞きください。ジェリービーンズの太陽と月と僕らの歌です。続いては会員紹介のコーナーです。今日は建築士会の会員の山田健一郎さんにあのお越しいただきました。山田さんこんにちは。
こんにちは。
実は山田さんと私はあの園部の専門学校の同僚で、建築士会とかまちづくりセンターで、一応の川辺先生の知り合いでもあるんで、今日は無理を言って来ていただきました。よろしくお願いします。
こちらこそよろしく、
はい、山田さんはあのお仕事はどういうことをされてるんですか。
設計事務所をやっております、はい、で、まあ、今もやってるのは住宅の設計とか、はい、それからあと、まあ、昔で言うと、有名な女性人がご存じだったら、化粧品会社の周辺の化粧品なんかの設計を企画から始めました。それからあとリップのデザインもやってましたね。
今日は試供品とかお持ちじゃないですか。
今日は持ってません ね, 持ってませんね。
それ と,、関西インテリアプランナー協会の常任理事もされてるんでお忙しいんじゃないですか。
まあまあ、まあ、バタバタしてます。
私も、インテリアプランナー協会入ってたんですけど、あのちょっとサボってやめてしまいましてちょっと今日は顔を合わしにくかったんですけど。
そうですね。
それと福井大学と、園部の京都建福井工業大学と、園部の京都建築大学校で講師されてるんですが、どういうことを教えられてるんでしょうか。
工業大学ではですね、まあ、2年生の担当で建築の設計製図を教えるというのと、それからとはもう一つはですね、工業大学が今度あのデザイン部門を持ったもんですので、そこの基礎のデザイン、まあ、あの私が芸術系の大学出てます、京都芸大出てましたので、デザインの基礎実技を教えてますね。あ、
最近の学生さんの気質はどうです。
だんだんと、そうですね、 どちらかというとパワーダウンしているというのは感じますね。あ、まあ、それは率直にパワーダウンしてますね。
それとね、私の感じですけど、以前は丸椅子に乗って製図室を行ったり来たりするような、まあ、やんちゃというか、うん、あまり賢くない子が多かったんですけど、うん、最近は世間 その就職の厳しさの肌で感じてるみたいで、学生が真面目になってるような気がします。
うん、真面目なんだけども、だけど、うん、もっときつい厳しい言い方をすれば、同時に、知的レベルもダウンしてるような感じがしますね。厳しい言い方をすればそういう感じはしないと思うんですね。
そうですか。日々学生さんを教えて、私らの同業者をたくさん作っていい建物をぜひ建てていただきたいと思います。福井大学と、福井工業大学とか、京都建築大学に教えられて、今日お越しの浜谷さんがそうなんですけど、京抹茶に関心持ってる学生って多いですか？
ね、重いのか抹茶そのものにね、やっぱり率直に言うと福井工業大学はやっぱり京都離れてますので、まあ、それはなかなか、ただ抹茶ということよりか福井周りに古い、抹茶の実が特に、田舎の方にありますので、それに対して意識がありますね。それはありますね。
それから、趣味の話もお伺いしたいんですけど、まずテニスクラブの非常に偉いさんをされているそうです。そのあたりを
いやぜひ今日は一人会員を増やして帰ろうと思ってます。
あ、そうですか。
まず伏木さんからですね、私は京都ローンテニスクラブの今は会長をしておりまして、少しでも、会員を増やそうと、そのためには実を言いますと、もうここで宣伝させてもらうという機会ですのでなんですが、今は無料で、初めての方は、無料じゃないか、ごめんなさい失礼しました、300件のだけのプレイフィー払っていただければ、1日土日でも結構ですので、おいでいただくと結構ですから、ぜひおいでいただければと思います。
何人ぐらいメンバーいらっしゃるんですか？
今約110名ぐらいいますね。
でちなみにコートは
3面
クレーコートとか、
いやクレーじゃなくて、オムニちゃんと年寄り向けにオムニで、今これは、まず、お年寄りが多くなってますので、そうですね、オムニにしてますね。
何年ぐらいされてる？学生の時からですか？
私はもうそうですね、学生では、まあ、約まあ30年40年近いですね。そうですね、それぐらいやってますね。
最近はサッカーの方が有名で、ちょっとテニスの人気がやや落ちているような気がいかがでしょうか？そのあたり
少しそうですね、まあエア系という、まあ、アメリカにいるのが一人いましたけれども、基本的にはそうです。それとやっぱり今昔はね、うちのクラブの服でもう1930年代から、有名な、昔は本当に有名で、それこそ、デビスカップのから出たような復活の人もおられたぐらいでしたですけれども、そういう意味ではただいろんなやることの、ね、はい、運動はいろんな種類が増えてきたためにやっぱり、減ってるというか、テニス人口も一時期よりか減ってますし、そうですね、まあ、多岐にわたる部分が出てきてますのでね。
浜谷さんもおしゃれなんでテニスされるタイプですか？
実はするんですよ。お話ししてなかったかもしれない。
よかった、今日は説明して、
でもするレベルが違う。
いやいや、もう全然その気遣いなく喜んでお迎えに行きますので。
私は軟弱なスポーツが好きで、スキーとかチャラチャラするテニスをよくしておりましたね。
もう2人会員今日ぜひぜひうちの理事はみんな喜ぶと思います。
どれぐらいのピッチで練習されてるんですか？
ただちょっと忙しいのでなかなかなんですけどね、はい、やはり理想はね、週1回やりたいんですけど、ちょっと今はできなくて、2日3日行けたらいいかなってくらいですね。若い時やっぱりね、土日とかね、まあ、2日3日続けてやってもどうもなかったんですけど、まあ、それが体が言うってことを聞いてくれませんので、1日は最低開けないと、筋肉をペタペタといろいろ張ってますね。
私も独身の頃はお風呂を入りにスポーツクラブ行ってまして、その頃は暖房遅くなってもお風呂入りに行ったんでよかったんですけど、1年間ほどお金だけ払って1回も行かない恐ろしいことがありましたんで、最近行ってないんで、家内から体型がおかしいと言われてるんで非常に気にしております。それと、かなりまたこれも高尚なお趣味ですけど、転国されてるさで、どういう雰囲気のをやってるんですか？
転国はね、実は掘り出したのは本当最近なんですよ、ただ 天書というあの本当の、はい、真の始皇帝が文字を最初に統一したと言われるその時代が過ぎだったんですよ、はい、だからもうそれに関しては、字をのために、まあ、字を見ると見たりとかです、まあ、実際見るしかないんですけどね、うん、書くわけじゃなくてその書体が過ぎだったもんで、まあ、仕事で中国行った時なんかには買ったりとかしてたんですけども、うん、偶然ある私の友人 の、の友人の友人が天国をなさってましてね、うん、ちょっとある関係で行ったらもう、はい、来週から来てくださいと言われていう、まあ、今度は あなたが皆さん方も今度はぜひテニスは来週から一緒にという会にしたいというように私もそれにハマってしまって実はそうなんです。
素材は何で本当石ですか？
石ですね、石ですね、うん、
造形とか最近ほら、
ね、いやあれはじゃなく石ですね、基本的に石ですね。ただだけどね、重いのが、交渉層であるいは、まあ、交渉という言葉はあれなんですけども、うん、ただ石そのものはね、うん、重いのほか、安いんですよ。見た目よりか、こんな値段でいいのかなって、丸が1個少ないんちゃうのというぐらい売ってますね。
どういう種類の石を掘るんですか？
ね、多分あれ大石の大理石だと思いますね、あの、うん、そうですね。
ぜひあの天国も教えてもらっていいかですね。
新しい世界。
あの、山田さんは主に大阪と京都で両方で設計事務所されてましたが、はい、あの今日は特に京町にお住まいの浜井さんをお越しいただいたんですけど、町屋、はい、に対して どんなイメージを持ちですか？
やっぱりいいですよ。それはね、不思議なことにね、年来るとそうかなと感じしたことありますね。若い時は実は私の家は一回町、うちの家はもう100年ぐらい経った町だった。ただ古くてね、東島の町ですから古くて、それこそ、解体された柱を使ってね、
はい、そういう楽しいお話を伺いました。ありがとうございました。京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りいたしました。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。